マーケティング編。
このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生が学術的な観点からマーケティング的な思考の方法を解説していきます。
皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です。
国枝です。
今川です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日は前回にかなりこう続きのような感じで、はい、より効果的に説得するための手がかりの見つけ方について解説していただきたいと思うんですけれども、う
ん、はい、なんかね抽象的な話になってきて
確かに
続いてこれなくなってるという人ももしかしたらいるかもしれませんが、実は言ってることめちゃくちゃ単純です。
はい、
まず僕たちが改めて確認なんですが、興味を持ってるのは理解です。なぜならば、うんうん、今回マーケティングの話ですが、マーケティングっていうのは商品の魅力を理解させることができればその商品を買ってもらえるわけで、
はい、
相手を理解させる、このことを説得って一般に言いますが、説得さえうまくできればこれ結局買ってもらえる、マーケティングって成功するんですよ。
うんうん、
マーケティングってやっぱり物を売る場面だから、すごいたくさんの理論、ノウハウ、方法論用意されてるんですけど、うん、なんとか分析とか、うん、なんかあるんですよね。
ありますね。
で、いろいろあるんですよ。で、それももちろん役には立つと思うんだけど、うん、基本のところを単純に言うと、結局今言ったようにその商品の魅力を理解してもらえれば買ってもらえるわけだから、それだけ実現すればあんまり難しいツールとか使わなくてもいいとも言えるはずなんですよ。
はい、
ただそれ考える必要があるのでね、めんどくさい人はそういうツールとかね、理論とか分析とかを使っていただければいいんだけどって話なんだけど、
うん、
やっぱり自社商材にぴったりの売り方考えたいじゃないですか。
うん、そうですね。
そういった意味ではやっぱり自分で考えた自社の独自のその売り方、マーケティングの方法を作るということを目指して、やっぱりこの理屈、理解のさせ方、理解ってどういう構造メカニズムなんだろうを理解してもらった方がいいと思うんです。前回強調したのは、見栄と手がかりの2つの項目があれば、まあ、安価、重し、怒りと言いましたが、これがあれば人って理解した状態になるんだよねってことを強調していました。
はい、
何かが見える、例えばその商品が魅力的に見える、まあ、ハンバーガーで言えばジューシーで美味しいとか、ジャンキーで美味しいとか、そどう見えるのかっていう、まず見えがないと、そもそもどうも見えてないものは魅力的にはならないよねってことなんですよ。
はい、
今ハンバーガーの話しましたが、ハンバーガーがハンバーガーに見えるではダメなんですよ。
うん、
それは見えてるんじゃなくて、ハンバーガーとして認識してるだけ、ただ見てるだけなんですね。
はい、
見ていることと見えていることは違うんですよ。
うん、
ハンバーガーが、商材が、商品が魅力的に見えるということを強調したいので、見えっていう言葉を使っています。
はい
はい
はい。じゃあその商品が魅力的に見えるってことが大事なので、例えばジューシーで美味しいんだ、魅力的だというふうに見えたとしましょう。
はい、
または見えなかったとしても、見えなければならないとしましょう。
はい、
う
ん
う
ん、
例えば自分が納得できていない場合であれば、やっぱり納得したいわけです。理解したいわけです。
うんうん、
社長はね、このハンバーガーは美味しいだろうとジューシーでって言うんだけど、俺ちっとも分かんないっていう従業員です。
はい、
さあこのダメな従業員は、どうやったらそのジューシーな美味しいハンバーガーを本当に好きになれるでしょうか。それは手がかり、根拠をいくつか見つけて、そこに注目してもらうことで徐々に好きになってもらうしかないってことにこうなっていくわけなんですね。
はい、
例えばジューシーで美味しいハンバーガーだっていうことを思わせたかったら、何が必要か、まあ、社長がね、自分の部下に対してですよ、
はい、
お前見てみろと、このね肉汁のパティが実はビーフ 100% なんだと、しかも国産で霜降りのやつ使ってるんだぞと。
おいしそう、
うん、美味しそうですね。だからこんだけの肉汁が出て、しかも美味しいんだと、
うん、
和牛じゃないとこの香り出ないんだよね。
はあ、
そしたら美味しそうに見えないみたいな、
うん、
え、マジっすか、これ国産だったんですかみたいな、いそれだったらちょっと美味しいかもなとかってもしかしたらなるかもしれませんね。
はい、
でもう一つの説明の仕方あります。実はね、俺社長がね、これさ、和牛を見つけるのね、国産牛を探していても高いのを仕入れてもしょうがないから、実は酪農家を回って って、うん、美味しい牛をね肥育してるところを探していったんだと、
うん、
そしたらあるところのねその酪農家さんがすごいその餌にも気を使って独特のその肥育の仕方をしていて、
はい、
すごい感銘を受けたんだねって、うん、そこで食べている牛の餌っていうのは国産のものしか食べていなくって、
うん、
しかもその割合とかはすごく配合が調整されたものなんだと。でその調整の仕方はその酪農家さん農業種の人だけが編み出したやり方なんだよねと、
うん、すごい
でそういった酪農家さんを口説き落として最初は売ってくれなかったんだけど、
うん、
どうにか下ろしてくれませんかっていうことでなんとか口説き落として手に入れたその和牛で作ってんだと。
めっちゃすごくないですか。
まあ僕本当に思いつきで言ってますけど、まあ、そこまで言われたらねおーってなりますよね。
なりそうです
さすがに美味しそう、
うん、
本当にそうなるんですよ、
うん、
でそうするとあそこまで手がかかってんだと、
うん、
でしかもこのパティをねこう作る時も肉をねあんまり細かく砕いてしまうと肉感がなくなってしまうから、うんうん、ちょうどいいのが 4.5 ミリ角だったんだよねとかって言い出すわけですよ。
こだわってる
マジっすかそこまでこだわってるんですかと、
うん、
でパーティーはもちろん牛 100% だと野菜も豚も入れてませんと、
うんうん
まあ、こんなことを言うわけですね。でそうすると何となく分かると思うんですがちょっとずつ美味しそうだなってなりません？
すごいなりました
いや今お腹空いてますからねでこれってどういうことかっていうと実はこれには2つの手がかりが含まれていたような気がするんです。
うん
1つはパティが国産牛何パーセントだとか、
うん、
なんかそういう話ですね。霜降りだとか、
うん、
これは具体的なその素材の特徴の話をしてますよね、
はい、
具体的な特徴を挙げることがその肉を美味しく見せるまたはそのパティとかハンバーガーを美味しく見せるための手がかりになっていましたよね、
うん、
これを諸特徴ってここではちゃんと言っておきましょうか、
はい、
手がかりには具体的な特徴が含まれるんです。
うん
はい、
ところがじゃあ牛肉はどうだとか野菜が何パーセントだとかパンがどういう風な素材でできているかってだけかっていうと、
うん、
それだと物理的な、 なんていうのか、うん、特徴だけしか言えなくなっちゃいますよね、
うんうん、
でもちろんそれで言っていければいいんだけどこれって一つ弱点があってね、
うん、
ライバルも同じこと言えちゃうんですよ。
そうですね、
ライバルもライバルなりにいろいろ工夫はしてあるだろうから、
うん、
例えば牛肉 100% とか同じこと言ってくる可能性あるわけですね、
うん
う
ん、
そうするとこれだけだとなかなか差別化できないな手がかりとして弱いなってなるわけです、
はい、
そこでもう一つ考えましたストーリーなんです、
うん、
俺ね農業種のとこに行って口説いたんだよねそこの牛ってこんな広いところで肥育されててさって、
うん、
実は牛肉の質とかパーセンテージとは全然関係ない話なのお気づきだったでしょうか。
うん、
ストーリーって人を説得するのにすごく効果的で、うんうん、そこまで苦労して手に入れた牛肉だときっと美味しいんじゃないかって思いますよね。
思いました、
はいはい、つまりストーリーが主観を共感させるんですよ。作り手と同じ視点を共有することに強力なのでその人の思いごとその商品が見えてきてしまう。
うんうんうん、
共感するとなんだよ俺こんなの好きじゃないよって言ってた人も、
うん、
その人の気持ちになればこれも美味しく感じるよなっていう風に共感してしまう、
うんうん
う
ん、
この共感を出すために私がやったのはドラマ仕立てのストーリーでした。
あ
これを見本例とかストーリーって呼んでおいてもいいかもしれません。
は
このストーリーこそが実は人を説得するもう一つの材料になる手がかりなんです。
うん
実はその見え美味しく見えるとか魅力的に見えるための根拠として手がかりが大事だと前回言ったんですが、
はい、
その手がかりにも妥当性が高いものと低いものがあるんですね。説得力の高い手がかりと低い手がかりがあるんです、
うんうん、
でその説得力を上げるための工夫として今言った2つのポイントがあるんです、
うん、
2つ用意しましょうって話です、
うん、
1つは具体的な特徴、
はい、
つまり客観的に見た価値が素晴らしいんだぞっていう訴え方、
はい、
だからライバルの商品よりもすごく優れた価値なんだよ、
うん、
牛肉は何パーセントでパティは素材これでこれは価値ですよね、
うん、
価値ある商品なんだっていう手がかりを見つけていく方略が一つ、
うん、
でもう一つは価値だけじゃなくて意味がある商品なんだこれには俺たちの思いがこもってるんだ、
うん、
こんなストーリーがあってねこんな苦労があって手に入れたこんな意味が込められた商品なんだねということで売っていく意味としての魅力を訴求するという方法もあるんですね、
はい、
でそうすると手がかりには 価値と意味がある、どこかで聞いた話だと思うんですが、
うんうんうん、
という話になるわけです。すでに僕たちは価値レベルと意味レベルっていう表現を勉強してきましたよね。
そうですね、
はい、実はあれは人が納得する上で必要な手がかりの2種類のことを言っていたんです。
うん、
例えばユニクロと GU の話でこの例を挙げたかなというふうに思っていますが、
はい、
ユニクロと GU どっちもがあった方がそれは最高ですよねって話なわけですよ。
うんうん、
ユニクロの売り方は価値で売る売り方でした。GU の売り方は意味で売る売り方でした。ストーリーで売っていました。
はい、
でこの意味と価値の両方を持っていれば最強なのはなんとなく想像つくと思うんです。
うん、
まさに手がかりっていうのはこの2つがあるわけだから、今のねそのビーフパティの話だけでも2つ用意できるのはなんとなくイメージしていただけると思うんです。
本当ですね。
はい、でそうすると皆さんが、これお聞きの皆さんがですね、そのお持ちの商材商品っていうのが、うん、どういうふうに魅力的なのかまず設定した上で、その魅力どう見えるかっていうことを共有するために、そう見える手がかり、焦点を当てるポイントって言ってもいいでしょうか、を見つけていっていただきたいんですね。
うん、
美味しいというふうな見栄を生成するために、私はビーフパティの素材成分とそれを手に入れる苦労というストーリーという手がかりを用意しました。そこにポイントを当てて、もちろんビーフパティにはそれ以外のストーリーもあるだろうし、それ以外の特性もあるはずなんですよ。ところがそこに焦点を当てることによって、美味しさには強調点があったっていうことができるわけですね。で同時に、もしかしたら美味しさだとちょっと漠然としてるから、例えばジューシーな美味しさと言いたい場合も同じことが言えるんです。じゃあジューシーに見せたい場合にどうしたらいいかというと、ジューシーに見える手がかりを用意すればいいということになるので、ジューシーな特徴としては、実は肉、赤身の部分と白身の部分のパーセンテージがこうだよねって数値で価値レベルですね、客観的なデータを上げるってことをしたらまずいい。で同時にこれを肥育するのにね、餌には油分を増やすため、ジューシーにするために、餌には実は油分が多い種を含んだ餌を食べさせているんだよね、とかっていうことを言ったりするわけですよ。
はい、
でそうそう、なるほど、そのおかげでこんなにジューシーなのかって思うんですよ。
うん、
これ客観的なデータとしてね、科学的に証拠があるかどうかは別なんですよ。なんだけど、例えば種の餌を食べていれば油が多そうだってイメージが湧くじゃないですか。草ばっかり食べてるより種とか実とかを食べてた方が油は多いのかなって思っちゃうじゃないですか。いやそれでいいんです。だってそれが理解納得につながるからってことなんですね。この2つなんですね。ストーリーはその意味では確実に言えないことも説得材料に使えるっていうところがポイントです。嘘はいけませんよ、倫理的にね、はい、違うことをそうだっていうのは間違いではあるんだけれども、はっきり言えないことって世の中に多いんですよ。だったらそれは創作、ストーリーの中で訴求していくことを選んだ方がいいんじゃないかということになるわけで、こうするとなんとなくなんですが、価値の部分、つまりその素材が何パーセントなんだみたいなデータで言えるような部分っていうのは大事なんだけど、あんまり差別化は図れないんですよね。
そうです
ね。だからどちらかというと意味レベルって僕が呼んでいるストーリーの部分の方が実はいろんな可能性がある。でストーリー作ればいいんですから。例えばですよ、皆さんが売ろうとしている商材一つあったとしましょう。
はい、
例えば紅茶のティーバッグ売りたいですっていう人がいたら、そのティーバッグがどこの国で生産されて、生産者の顔こんな人で、その家庭がこんな風な家庭で、そこの娘さんがこんな可愛いんだよねって話をしてもいいんですよ。
はいはいはい、
そうするとそんななんか誠実そうな人たちが作ってると美味しいかなってなりません？あんまりこれやりすぎると良くないんだけど、まさにストーリーって雄弁に物語るんですよね、魅力を。でその意味ではこれって創作力なの分かります？
そうですよね、
はい、ストーリーを創作する感じが実はマーケティングになっていく。でこれが実は共感型のマーケティングとも言えるやつなんです。例えば SNS でインフルエンサーっていう人たちがいるじゃないですか。
はい、
彼ら彼女たちがやってることって意味レベルの訴求なんですよ。
うん、
だって客観的にここがいいというよりは私好きって言ってるだけなんですよ。
本当そうですよね。はい、
これめちゃくちゃ良くてね、私使うとこんなに良かったの、
うん、
根拠は？ってなるんだけど、でも私はそうだったのっ っていうことによって、その人の視点を共有することによって共感して、なんとなくいいのかなって思うじゃないですか。
そうですね、はい、友達に勧められてるのと同じか
も。そうです、そうです、まさに友達に勧められることも全く同じ構造で、根拠ない、根拠はあるんですよ。根拠というか証拠はないかもしれないんだけど、ストーリーがあるんですよね。
ありますね、
はい、それが説得にすごく強力なその武器になるという感覚は理解してもらえるんじゃないかな、うんうん、なのでそのストーリーをいかに作っていくかって、嘘はいけませんが創作は OK という感じでしょうか。これをたくさんやる。でもうちょっと言うと、ゼロから創作するのは難しいですね。だから実際に調べることが多いです。だから先ほど言ったように、はい、これがどこで作られていて、どこから持ってこられて、それに関わった人々がどんなその物語を持っているのかみたいなことをこう調査していくわけですよね。でそうすると腹は立たないですよ、少なくとも、
うん、確かに。
むしろ共感して、なんだだったら高くても買うわってなりません、うん、
なります、
はい、つまりこれは価格勝負じゃなくできるっていう強力な武器でもあるんですよ、
うんうんうん、
安くしなくても意味で買ってくれる、
うんうん、
僕ね、研究室で学生と一緒にプロジェクト結構するんですけど、
はい、
前にね、ブリビンっていうやつを作ったんですよ。ブリが北海道で取れるようになってきたので、うん、
はいはい、
そのブリを使った、まあ、商品を作ろうということで、水産会社さんと開発して、はい、瓶詰めのブリを加工した商品を作ったんですね、
はい、
で、まあ、僕も試食して、まあ、美味しいんですよ、美味しいんですけど、
うん、
世の中には美味しい魚なんていっぱいあるわけですよ、瓶詰めの、
うん、そうなんですよね、
はい、だけどデパ地下で売ったら100個用意したの、一瞬で売れたんですよね。
すごい。
デパ地下のお客さんって大体年配の女性が多いんですけど、
はい、
え、学生さんが頑張って作ったの？買うよ。なるほど。ブリビンの価値なんてほとんど見てなくって、学生さんが作ったの？なんか関わりたい、じゃあ10個ちょうだいなんですよ。それはバカ売りして一瞬で売れますよねって話なんです。これ僕たち風呂敷プロジェクトっていうのもやっていて、
はいはい、
風呂敷を売ったりするんだけど、うん、風呂敷なんて学生がミシンでババババって売ってるだけなんですよ、
うん、
だけっていうのはちょっと失礼な言い方なんだけど、一生懸命作ってるんですよ、はい、丁寧にも作ってるんですよ、はい、だけど素人が作った布切れですよ、風呂敷って言ったって、
うん、
それが一瞬で売れていくんですよ。学生さんが頑張ってね、風呂敷の魅力、和の文化を広めたいっていう活動をしていて、
はい、
そのために風呂敷を売って資金源にしている、うん、協力したいな、風呂敷はもしかしたらそんなに使わないかもしれないけど、
うん、
買ってこのお金で頑張ってねってなるから、
うん、
みんなこぞって買って、その時にはね、取り合いになってたんですよ、お客さんで。
すごい。
買わせてくれ買わせてくれ、こんないい商売ないなって思ったことあるんだけど、まさにこれらは全て意味で買われている、
うん、
こう考えると現代的なマーケティングってかなり意味レベルでの手がかりを提供することがすごく効果的っていうか、まあ、もうメインになってる感じがするんですよね、
は
い
は
い、
確かに。
でこれはお金がかからないという意味でもやっぱりメリットが大きいので、う
ん、はい、
企業はそこに注目しますよね。
うん、
で大企業とかだとインフルエンサーにお金払ってこういうことをやってもらうんだけど、
うん、
もう一つ言えるのは、インフルエンサーとかにお金払わなくてもストーリーはどんな中小企業でも頭さえあれば作れるってとこなんですよ、
うん、
価値を高めるためにはお金をかけなければならないことが多いんですが、
うん、
意味を作るのには実は頭はいるけどお金いらないんですよね、
うん、
でそうすると実は一発逆転のチャンスにも見えてきませんかっていう話で、うん、はい、努力次第で意味はい、を訴求する方法っていうのは無限に広がっていくっていうような、
うん、
まあ、これがマーケティングの面白みなんじゃないかなっていうのが、うんうん、まあ、今日のねメインのお伝えしたい内容ということだったんです。
最近、うん、SNS のコミュニティの中でパイナップルを売り始めましたっていう農業者の方と知り合いになっていて、はいはい、石垣島の方なんですけれども、はい、テスト販売みたいな感じなんでよかったらっていうことでコミュニティに書き込んでくれたんですよね、
うん、
で私それすぐ絶対買いたいなって思ったんですよ、
うん、
で注文して届いて、まずパイナップルがこちらだとほとんどが輸入品だと思うんですけど、はいはい、北海道なので、はい、うん、その方が農場で収穫して箱に詰めてすぐ送ってきてくれたんですよね、
うん、
でそれが分かるぐらいそのパイナップルがめちゃめちゃ生き生きしてたんですよ。ちょっとこれ喋りでどのぐらい伝わるか分かんないんですけど、すごいトゲトゲしてて、
はい、
さっきまで生えてたんだなっていう感じがしたんですよね、
はいはい、
で鮮度がいいというか、うん、でまずなんかそれに感動したんですけど、うん、これをゴツゴツしたトゲトゲしたやつを収穫してくれたんだ。で石垣島ってすごい暑いよなって思って、うん、そういう中でこれをコツコツ収穫して箱に詰めて送ってくれたんだなとか、うん、で私石垣島行ったことがあってすごい好きなんですけど、うんうんうん、なんかああいう青い空の下でたくさん太陽を浴びて育ったんだなこのパイナップルはとか、うん、すごい自分の頭の中でいろんな妄想を作ったんですよね。でそれを作った後に切って食べたら、うん、なんかやっぱ余計に美味しいっていうか、もともと美味しいんですよ。誤解のないように言っていくと、もともと美味しいんですけど、はい、自分の頭の中で作ったあの人が収穫してくれて、うん、送ってくれたこれみたいな感じで思うと、うん、なんか感動がすごくって、
うん、
知らないうちに自分は意味で買い物してたのかなって思ったっていう話なんですけど。
いやそうですよね。というか、はい、今語っていた語りそのものが、うん、もうマーケティングですよね。それを聞いた人はそのパイナップル多分食べたくなってます。
買いたくなったと思います。
、は
い、
つまり今の語りがいわばストーリーで創作なんですよ。つまり今は国枝さんの主観、はい、視点から見たストーリー作りをして喋ってくれたわけで、
うんうんうん、
まさにその作業なんですよね。これがマーケティングになってるって話なんです。
お
ですから、はい、実は国枝さんは知らず知らずのうちに今もうマーケティングをやっていたということになっていて、うん、でもちろん国枝さん自身もそのパイナップルに、
う
んうん、まあストーリーを感じたって話なんだけど、
そうですそうです
、もっとストーリーなのは今の語りなんですよね。国枝さんが語ってくれた。
いや本当にそう思いました。
だって青い空とかって、はい、だってもう国枝さんの中のイメージじゃないですか。
そうですそうです、石垣島のイメージです、
はいはい、いやまあ実際青空なんだろうけど、うんうん、もしかしたら曇ってる空かもしれないのに、それはもう完全にストーリーの中できっと石垣島だから晴れてるだろうなっていうイメージですよね、
うんうん、そうですそうです。
そのストーリーこそがすごく重要で、うん、美味しく感じるっていうのはそうですよね。
うんうん、
美味しさって、うん、みんな価値レベルで規定されるって思い込んでるんですよ。んなわけない。日本人納豆美味しいって言うけど、外国人からしたらあんな臭いものないよねってなるわけですよ。
確かに
同じ人間なのに、うん、まずいと美味しいがあるんですよ、
うん、
でも例えば日本人があんまりにも納豆美味しそうに食べるから、うん、そんな美味しいのと思って食べたら意外と美味しかったみたいなことって、うん、結局共感から入っているわけですよね、
は
い、
そっか。
でそっからだんだん慣れていくとやっぱ美味しいっていうことを見つけていく、うん、つまり美味しいとかまずいとか、うん、そういう価値観みたいなことっていうのは視点の置きどころなんですよね。どっから見るかによって見え方って変わってくるんですよ、
うんうんうんうん、
だから美味しく見える視点を探ってそれを見つけたら美味しく感じるし、
うん、
素晴らしいっていうふうに見える視点角度を見つければ、
うん、
美味しい素晴らしいというふうに見えるようになるんですよね、
うん、
まあ、そういう意味では実は理解するというのはそういった視点を見つけるっていう作業にかなり近いんですよね。で視点を見つけるのはそのままだと難しいので手がかり与えましょうって話なんです、
うん、
その手がかりを与えれば今のストーリーのようにドラマってそうですけどストーリーって視点に立ちやすいじゃないですか、
う
ん、僕たちが今聞いた国枝さんのストーリーは、うん、僕たちは国枝さんになって聞いてるはずなんですよ、
は
あ、国枝さんの視点からそう見えてんだろうなと思うのを共感してるから、うん、そのストーリーがまあ魅力的に感じるわけであって、うんうん、その視点の置きどころを見つけることができるからこそ共感できて、うん、なるほどと思って美味しそうに感じるっていうことなんですよね。
うん、
ですから、まあ、視点を置くことが理解だ、そしてそのために手がかりが必要なんだ、
うん、
でそうするとやっぱ視点を置くってことから考えてもストーリーが有力なのはなんとなくね、
うん、
こうそうかなって感じはしますよね。
そうですね、
わかります。私パインを、うん、あ取り寄せて買ってみたいなって、うん、絶対こう普段のスーパーのパイン見てたら思うはずがないんですけど、
う
ん、
本当そうそう、
あの国枝さんの話を聞いたら、うん、やっぱり、そんな鮮度のいいパインなんて見たことないから買ってみたいなとか、うん
ですよ
ね、美味しそうだなって聞いてて、うん、すごい今思いました。
いや今度ここ持ってきますとしたら。
いやでもそれぐらい、うん、多分そういうストーリーを聞かない限りは、うん、買おうっていう頭にならないけど、
ならないですよね、
はい、そういうの聞いたら私もなんか買ってみたいって思っちゃいますもんね。
先生、はい、次回はとうとうマーケティングのお話の総括になるっていうことなんですよね。
はい、まあね、こんな短くでマーケティングをまとめてしまっていいのかとお叱り受けそうですがあんまり難しいマーケティングのね、その理屈をここでお話ししたいわけではなくって、うん、マーケティングってそんな感じで考えればいいんだっていうのをね、掴んでいただければいいなと思っていて、うん、次回はいよいよ今までなんか意味とか価値って話もありましたし、本質と魅力ってキーワードも出てきましたよね、
はい、
でこれらを改めて振り返りながら、それらをいつどういうふうに使ったらいいのかという観点からちょっと整理をしてですね、うん、なるほど、そうやったらちょっと使えそうだなっていうところにこう落とし込んでいくような作業をしてみたいというふうに思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。でもストーリーがいいっていうのはもう超強力に、うん、聞いてるリスナーさんもパイン食べたいなと思ったと思いますよそれが何よりのなんかこのストーリー強力だよねって伝わったと思います、うん、実感してなるほどってみんな
先生のパティの例もなかなか具体的でしたけど、
ね、
完全に思いつきでちょっとね、
本当ですか、先生のハンバーガー好きが伝わった
出ちゃいました
いやでも、うん、ストーリーがあると、
うん、
そんな貴重な肉なら、
うん、いや
食べたいなみたいにな
りましたよね、うん、
なります。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はツイッターにハッシュタグケンオシャをつけて投稿してください。ケンは研究室のケン、あとはひらがなです。 Google フォームへのお便りもお待ちしております。またこの番組が気に入っていただけましたらフォローしていただけると嬉しいです。